イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月15日付北海道新聞より、国内外で平和を訴え関係者家族から惜しむ声、札幌子どもミュージカル育成会元会長細川さん死去。7月8日に88歳で亡くなった札幌子どもミュージカル育成会の元会長細川真理子さんは、アイヌ民族や平和を題材にした創作ミュージカルを通じ、国内外で平和の大切さを訴えた。関係者は、厳しさの中に平和を願う強い気持ちがあったと惜しんだ。長崎市出身の細川さんは、1958年、医師だった忍さんとの結婚を機に札幌に移住。1975年に母親向けの勉強会を結成し、ピアノを弾いていた経験から子供に歌を教え始めた。1981年には札幌子どもミュージカル育成会を設立した。一緒に指導した妹の岩木節子さんは、姉はいつも真剣で時に厳しく叱ることもあったと振り返る。練習は夫の忍さんが理事長を務めるハッサム中央病院の1階ロビー。毎週土曜午前の診療が終わった院内に子どもたちの歌が響いた。10歳から13年間参加した札幌市北区の庄司美和さんは、学校では学べないことを学べたと感謝する。中学校教諭となり、先生の指導はこの道を目指すきっかけになったと語る。細川さんはアイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんとの出会いを機に、アイヌ民族の叙事詩を題材にした作品も手掛けた。茂さんの次男、志郎さんは、父のもとを何度も熱心に訪ね、アイヌ文化を吸収し、作品作りに生かしていた、と振り返る。高齢となり、会は2015年に解散。18年頃から体調を崩して入退院を繰り返し、手指が不自由になってピアノも弾けなくなった。それでも、教え子らが見舞いに来ると、またミュージカルをやりたい、と訴えた。夫の忍さんは、音楽で平和の大切さを伝える意欲は消えなかったと話した。本日2つ目のニュースは7月16日付北海道新聞ウポポイと私のコーナー第14回、旭川市在住川村兼人アイヌ記念館館長川村健一さんの回をお届けします。ウポポイは差別と戦いながら鉄道の測量技師を務めた父川村兼人に関する展示もあり、アイヌ文化を知る施設ができることは歓迎します。アイヌ文化といっても、地域ごとに言葉や食べ物が少しずつ違います。うちの記念館は、地域性を打ち出し、道北の文化に焦点を当てています。旭川は、アイヌ民族の人口割合が少なく、文化の維持、継承は大変です。ただ、地域に生きた歴史があるからこそ、訪れた人は深く理解できるのだと思います。自治体や国には各地で文化継承に取り組みやすい環境を整備してもらいたいです。アイヌ民族の遺骨の問題では、昨年12月までに全国の大学が保管する遺骨1574体のうち1287体がウポポイ内の慰霊施設に収められましたが、その人が生きた地域で弔うことすら叶いません。昨年施行されたアイヌ施策推進法で差別の禁止が明記されたのは嬉しかったです。ただ、麻生太郎副総理は今年1月にも、日本は2000年の長きにわたって一つの民族が続いていると発言しました。アイヌ新法の精神はどこへ行ったのでしょうか。ウポポイ解説を機に差別や遺骨返還の問題も含め、アイヌ民族への理解を深めてほしいですね。本日3つ目のニュースは7月18日付毎日新聞より、アイヌとして第一部ウポポイに問う、言語継承公教育の環境整備を。言語は文化と密接な関係があり、白老町に7月12日開業した民族共生象徴空間ウポポイはアイヌ語を第一言語に定めた。中核施設の国立アイヌ民族博物館では、日本語との併記が徹底され、非常口などの現代の用語も言葉を組み合わせて翻訳した。 解説作成には十数人のアイヌが携わった。音声案内にも取り入れられ、各スタッフにはアイヌ語であだ名が付けられている。ただ、文字を持たない口伝中心の言語だけに、担い手の育成が課題となっている。ビラトリ町ニナという地名、ニナはアイヌ語でヒラメ。昔、大津波でヒラメが打ち上げられた伝承があります。今月10日、アイヌ文化を継承する人が多く住むビラトリ町ニブタニで、毎月第2日曜の午前11時から1時間、アイヌに関する話題を流すコミュニティラジオ FM ピパーシュの収録があり、町内の団体職員木村里乃さんと町職員の原田圭介さんがアイヌにまつわる豆知識を語った。約10分間のコーナーの名前は、少しやちょっとを意味するポンノポンノ。少しずつでもアイヌ語を知ってもらいたいとの思いを込めた。この日、二人はコーナーの最後を、スイユヌカランロー、また会いましょう、とアイヌ語で締めくくった。231回を数える番組で、コーナーは始まって2回目だが、番組が賑やかになるね、と、同 FM の編成局長を務める茅野史郎さんは、若い二人の様子に目を細めた。茅野さんは、アイヌ初の国会議員だった、故茅野茂さんの次男。ウエペケレ、民話や昔話、の集大成の編集などアイヌ語継承に尽力した父の志を継ぎ、アイヌ語講座のほか昔話や民謡といった口承文芸などを発表する毎年2月のシシリムカアイヌ文化祭開催、年4回のアイヌ語の新聞の発行など継承事業に携わってきた。文化の伝承に言語はなくてはならない。言語には文化的背景、思想が色濃く残る。文化の基礎だと力説する。木村さんは母親に連れられ幼少期から親子のアイヌ語講座に参加し、歌や踊りに親しんだ。一方、原田さんはアイヌにゆかりはなかったが、札幌大学在学中にアイヌ文化に関心を持ち、ビラトリ町に移住。町教育委員会で関根健二さんからアイヌ語を学び、今では日常会話もできるまでに上達した。最近は寝言もアイヌ語と周囲に冷やかされる原田さんは、木彫りや織物、口承文芸をしていてもアイヌ語ができない人は多い。ニュージーランドの先住民族マオリのように幼児教育を充実させたいと夢を膨らませる。日本も批准している国連先住民族権利宣言には、言語を再活性化し継続的に使用する権利が明記されているが、アイヌ語の教育環境は恵まれているとは言えない。茅野さんらが主管するニブタニアイヌ語教室など、アイヌ民族文化財団や各地のアイヌ団体が主催する講座だよりで、公教育が学べる環境にはほど遠いのが現状だ。原田さんは地元のニブタニ小学校でアイヌ語教育に取り組んでいるが、あくまで授業は年に十数コマだ。茅野さんは、アイヌ民族が学びたいといえば公教育で整備する必要がある。いつか公用語にできたら話した。本日4つ目のニュースは、7月20日付北海道新聞ウポポイと私のコーナー第17回、日高管内新日高町在住静内アイヌ協会会長葛野次男さんの回をお届けします。なぜアイヌ文化は存続の危機にあり、私たちは差別に苦しんでいるのでしょうか。明治時代、国は鮭漁や鹿漁を禁止し、アイヌ民族は重要な食料源を失って貧困に陥りました。風習も野蛮だとして禁じられるなどし、厳しい差別や格差につながりました。ウポポイにはそうした背景も正しく伝えてほしいです。亡き父、辰次郎は消滅危機にあるアイヌ語で日常会話ができた数少ない一人で、儀式の祭主を務めるなど真の絵家師、長老と慕われました。父の口癖は、仮装したら暑いべなぁ。石の墓なんてアイヌらしくないなぁ。でした。だから私は父が亡くなった時、木で墓標を作り、町の許可を得て土葬し、伝統に則った葬儀で送りました。太陽も、食物を育てる土も水も、自然は人に見返りを求めずに恵みを与えてくれます。そんな自然に生かされ、死んだら土に帰る、というのがアイヌの考え方です。 ウポポイの慰霊施設には、研究者がかつて墓地から掘り返すなどした遺骨が収められましたが、アイヌプリ、アイヌの風習で大地に眠らせてあげたいというのが私の願いです。アイヌでも和人でも、生まれてから亡くなるまでのすべてが文化です。踊りや工芸だけでなく、アイヌの考え方を後世に継承することが大切なのです。本日最後のニュースは、8月6日付、北海道新聞より、アイヌ民族遺骨安置の建物完成。慰霊施設全体工事は来月完了。ビラトリ町は、町内から持ち出され、大学などに保管されているアイヌ民族の遺骨が、町に返還された後、慰霊するための施設を二分谷の町有地に整備している。このうち、施設中核の遺骨を安置する建物はすでに完成。慰霊碑や囲炉裏、通路などの残りの工事も9月中旬までに完了する予定だ。施設の構想は、ビラトリ町とビラトリアイヌ協会が協議を重ね決めた。町によると、建物は7月末に完成し、鉄筋コンクリート造りの平屋24平方メートル。外観は、アイヌ民族の伝統家屋、チセ風とし、内部に空調や棚を備え、遺骨約100体を安置できるようにした。施設名称は今後決定する。このほか敷地内には、儀式で使用する囲炉裏、哀悼の意や遺骨をめぐる歴史をアイヌ語と日本語で示す慰霊碑なども整備する。アイヌ政策推進交付金を活用し、総事業費は約1700万円。ビラトリアイヌ協会は近く、新築を祝う儀式、地銭の実を開くほか、先祖供養の儀式、シンヌラッパを継続的に行う予定。将来的には、建物に安置した遺骨を敷地内に埋葬することも検討しており、木村秀彦会長は、尊厳ある慰霊を行い、遺骨をめぐる歴史を後世に伝える場所にしたい。アイヌ民族の心の拠り所になれば、と話している。アイヌ民族の遺骨は、大学が研究目的で墓地を掘り起こすなどして収集、保管。同協会は、北大、札幌医科大学、東京大学、新潟大学の4大学に遺骨34体の返還を求めている。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントお願いします。
はい、先ほどニュースの中で札幌の細川真理子さんという方が亡くなったという話ありましたけれども、
はい、
あの方は本当に子どもミュージカルを通じてアイヌ文化を全世界に知らしめてた方だ、うんんですよね、はい、惜しい方なくしたなと思ってます。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。